心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、先週は私たち不在の中、兄弟姉妹たちこの場で礼拝を守ってくださり本当に感謝いたします。また牧子の結婚に際して兄弟姉妹の寄せ書き、また祝電、お祝いを心から感謝いたします。合わせて私たち2人の誕生日の寄せ書きもいただきましてありがとうございます。まあ、兄弟姉妹の愛をとても感じました。まあ、先週は私たちは大阪の J ハウス、まあ、J はジーザスですね、という教会で礼拝を守りました。まあ、午前と午後の礼拝のうち午前の礼拝に参加した後、食事の交わり、そして GT というんですかね、これは Grow Together、 一緒に成長しましょうという GT と名付けられた、まあ、セルですね、小さな集まりに参加しました。まあ、若い人の多い教会で、外国人、特に英語を話す人が多い教会でした。まあ、私もこの年になりですね、一つ、まあ、残念なことがあります。でそれは今年の初め頃より、まあ、小さな文字が読みづらくなりまして、まあ、とうとう眼鏡をかけることになりました。まあ、礼拝の中でもですね、まあ、眼鏡をかけるかもしれませんが、どうぞ皆さんご容赦ください。こういう形でですね、まあ、遠くを見ると見えないんですね。遠くを見るときは眼鏡をかけない方がいいんですが、近くの字はですね、かけないと見えないこともありますので、かけることもありますのでご容赦ください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書、新約聖書です。4章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は主法に書いてある通りです。では小西姉妹、最初にルカ4章の38節だけを読んでください。
イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。
はい、今日はルカの福音書公開説教12回目、ルカ4章の38節からです。前回までのおさらいを簡単にいたしますと、およそ30歳になられたイエス様は、バプテスマのヨハネによるによりヨルダン川で洗礼を受けられ、御霊が鳩のようにご自身の上に下られるのをご覧になりました。まあ、今月30日にこの教会でも洗礼式を行いますが、兄弟姉妹、あなたは洗礼を受けるとき御霊、聖霊を受けますですね。それは教会、キリストの体につながるバプテスマです。そしてその時にあなたは多くの賜物を神様からいただきますですね。もう皆さんは洗礼を受けた兄弟姉妹には神様からのたくさんの賜物、タラントが与えられていますので、どうぞそれを教会のために豊かに用いてください。この時からイエス様の宣教、交渉外がスタートしました。はじめにイエス様は40日間の断食と荒野でのサタンの試みですね、に遭われ、その後力を帯びて街道に入られ、イザヤ書に書いてあるご自分のことが成就したと宣言をされました。そのことは前回ですね、4章の18節から書いてあることです。で前回は2つのことを語りました。第2コリント5章17節にこのような御言葉があります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。私たち神の子クリスチャンはもう人間的な標準でね、兄弟姉妹を見ないということ、あなたは新しく作られた存在だからです。そして悪霊について、先週7つのポイントについて語りました。その7つのポイントを簡単に言いますと、第1、悪霊はイエス様に対して恐れおののいています。2番目ですね、悪霊はイエス様と無関係、関わりたくないと思っています。3番目、 悪霊はいつかイエス様に滅ぼされる運命にあることを知っています。で4番目、悪霊はイエス様がどのようなお方か、神の聖者キリストであることを知っています5番目、悪霊にはですね、叱るものであり議論するものではありません。イエス様は悪霊に対しては常に黙れと、そのように言っておられます。6番目、悪霊の世界にも強い悪霊と弱い悪霊の序列があります。そのトップにいるのがサタンです。しかしイエス様はその上にですね、全ての権威の上におられます7番目ですね、悪霊もですね、悪魔も神の子クリスチャンに害を加えることは許されていません。ただ人の中に入り、私たちの中に入り、思いをですね、汚れた思いを起こさせ、ね、また罪を犯させます。悪霊は思いにしか私たちに働くことはできません。しかしその思いによって罪を犯すのです、ですね、今日は 4つのパートから語ります。イエス様が街道で悪霊に疲れた者を追い出されると人々は皆驚き、4章の37節、こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まったとあります。では今日の第一のパート、今読んだところ38節、イエス様は立ち上がって街道を出て、シモン、これはペテロのことです。ペテロとはイエス様が付けられた名前で、岩という意味です。だから後から付けられた名前。他にペテロはユダヤ人の間ではケパとも呼ばれました。でこれはですね、アラム語でこのケパも岩という意味です。だからケパという名前でも呼ばれました。ペテロの生まれつきの名前はシモンです。英語ではサイモン、シメオンとも聖書に書かれています。神は聞いてくださるという意味。シモン・ペテロの姑とありますから、シモンの妻のお母さんになります。シモン・ペテロには妻がいました。でこのことは第一コリント9章の5節にもですね、妻がいることを書いてあります。まあ、カトリックの教会ではですね、頂点にローマ法王がおります。現在はベネディクト16世です。これはですね、265代目の法王です。この初代が実はペテロと言われていますね。カトリックでは聖職者は妻帯、結婚することを禁じていますが、ペテロには妻がいました結婚は創造の初めから神様が私たち人間の幸せのために定められた制度で、禁じることは御心ではありません、ね、そのことは第一テモテ4章の3節にも記されています。シモン・ペテロの姑がひどい熱で苦しんでいました。原文ではひどい熱に捕らえられ、床に伏しているとあります。意味です。人々は彼女のためにイエス様に癒してくださるようにお願いをしました。じゃあここにしまい、4章39節を読んでください。
イエスがその枕元に来て熱をしっかりつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。
はい、イエス様は枕元に来て、ここに熱をしっかりつけたとあります。で熱を叱る、でこの場合は熱が悪霊から来ているものだと考えられるからです。ですから熱をしっかりつけられました。このペテロの姑の癒しのことはマタイの8章、マルコ1章にも記されていますが、マタイもマルコもイエス様はペテロの姑に手を置かれたと、叱ったという表現にはなっていません。しかしルカは医者ですから、医者の立場からこの熱病は悪霊によるものだと知って、このように熱を叱ったと記したのかもしれません病気のうちで何パーセントが悪霊によるものかですね、統計が出ているわけではありませんけども、私が読んだ本の中では全ての病気の中で 5% から 10% ぐらいが悪霊によるものであろうと、そのように書かれてありました。全ての悪ですね、病が悪霊から来るというものではありません イエス様が熱を叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めました。まあ、悪霊が出ていくとすぐに人は正気になり、また元気になります。ね、実はこのペテロの姑の癒しは安息日に行われました。まあ、このことがですね、後からイエス様の攻撃の的に、まあ、なるわけです。ではですね、第2のパートに移ります。ルカ4章の40節を読んでください。
日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。
はい、日が暮れるとというのはですね、これはちょうど安息日でしたから、安息日が終わるとという意味です。イスラエルの一日は夕方から始まり、翌日の夕方で終わります。で、私たちの暦では真夜中の12時で一日が変わりますけども、イスラエルは夕方ですね、日没です。で、創世記で神様が天地創造の技をなされた時、ね、こうして夕があり朝があった第何日と、こういう表現で書いてありますですね。これは夕方から一日が始まり、朝になってですね、その日が過ぎていくという意味です。イスラエルでは夕方が一日の始まりです。安息日は金曜日の夕方から土曜日のですね、夕方までを安息日です。で、安息日に人を癒すと、この治療というのは労働、ね、仕事とみなされました。何の仕事もしてはならないというですね、モーセの律法、いわゆる十戒の第四戒にですね、触れることになりました。ですから人々は日が暮れて、つまり安息日が終わってですね、イエス様のもとへ集まってきたと、このように書いてあるのです。いろいろな病気で、弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された、ね、ここではイエス様は一人一人に手を置いて癒されたと、まあ、そのように表現してあります。皆さんがよく知っているマルコの福音書6章の16章の17ところはイエス様のですね、宣教命令ですが、このように書いてあります。私を読み出します。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。病人に手を置けば病人は癒されます。これは信じる者はと書いてありますので、病気の癒しは別に牧師だけが行うことではありません。あなたの知っている人で病んでいる人があるなら祈ってもいいですかと一言ですね言って、その人のために、癒しのために、皆さんどうぞ祈ってあげてくださいですね。だから信じる人にはそのような印が伴うのです、ね、病人に手を置けば病人は癒されます。ではルカ4章の41節を小西島読んでください。
また悪霊どももあなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。
悪霊に関しては前回話しましたし、まあ、今日も7つのポイントを話しました。悪霊はイエス様がキリストであることをよく知っています。私たち以上に知っていますですね。実はこれとほとんど同じ内容の記事はマルコ1章の34節にも記されていますが、ではここに何かを挟んでマタイ8章を開いてください。マタイの福音書8章です。ではここに姉妹8章の16節17節を読んでください。
夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った、
はい、ルカの福音書では悪霊どもを叱ってと物言うのをお許しにならなかったとありましたが、このマタイでは悪霊どもに対して御言葉を持って追い出されたと、そのようになっています。どちらも有効な手段です。イエス様が誘惑にですね悪魔の誘惑に遭われた時、悪魔に対して御言葉を持って追い出されました。この場合もですね、悪霊に対して御言葉を持って追い出されました。大切なことはですね、前回も語りましたが、悪霊とはですね、議論しないこと、論じないことです、ね、黙れ出ていけと追い出せばよいのです。イエス様が悪霊どもや癒された人にですね、聖書を見ると誰も言わないようにしなさいとよくあるんですね。なぜ言った方がイエス様のことをみんなにですね知らせた方がいいのに、どうしてイエス様は癒された人に誰も言わないようにしなさいと、まあ、こう言われるんですね。なぜか私たち不思議に思うんですが、実は当時このイスラエルはローマの支配にありました。ローマの頂点にいるのはですね、皇帝カエサルです。カエサルを礼拝しました。だからカエサルですね、ローマ皇帝以外に礼拝する者がいることが分かると、つまりイエス様がキリストであることが分かると、ローマ軍からイエス様の宣教が禁止されるわけです。だから誰にも言わないようにしなさいと、ね、ローマ軍に知らせないように、知られないようにしなさいと、まあ、そのように言われたのです。ね、宣教を広めるためにはですね、その禁止されないようにということです。はい、17節です。マタイ8章、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。このマタイの福音書には難々が成就するためであったと旧約聖書の引用がよく出てきますですね。なぜかこのマタイの福音書はユダヤ人に対して書かれたからです。つまりユダヤ人は旧約聖書をよく知っています。だから旧約聖書のことがここで成就したんですよと、マタイはそのような表現で書いているのです。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。これは皆さん知っているイザヤ書53章の御言葉です。ではイザヤ書53章を開いてください。では聖書朗読者の方、53章の4節5節を読んでください。そして、読んだ後に皆さんと一緒に聖書を開いている方、イザヤ書53章の4号をご一緒に朗読をいたします。では小西さん読んでください。
まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ髪に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
はい、では聖書を開いている方、4節5節を一緒に朗読しましょう。はい、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。兄弟姉妹、このイザヤ書の53章のこのところの御言葉をよく覚えておいてくださいですね。何度も何度も繰り返し告白してください。 私たちの病が癒される根拠がここにあるからです。イエス様は私たちに恵みを与えてくださいます。それには必ず根拠があるのです。この根拠で私たちにですね、救いを、癒しを、祝福を与えるという根拠があります。癒しの根拠はここなのです。先々週の説教でも語りましたように、私たちが過去に犯した罪、またこれから犯すかもしれない罪、それはすべてイエス・キリストの十字架の血によって清められます。罪の清めは血以外にはありません。罪のない神の子羊の血、罪を取り除く方法はこれ以外はありません。そして私たちの病はキリストの打たれた傷のゆえに癒されます。あなたの病を、傷をイエス様が身代わりに負い、十字架で打たれてくださいました。今読んだとこ、まことに4節です。彼は私たちの病を負いとあります。あなたの病を、痛みを、傷をイエス様が身代わりに負ってくださったのです、ね、イエス様は十字架の上で、額には茨の冠、中東の茨というのはとても硬く、長さが8センチ10センチぐらいあります。額に食い込みました。額から血が滴り落ちました。背中に39のムチ、このムチのことをフラゲルムと言います。どういうことがあったら、ムチの先がいくつかに分かれています。そしてムチの先端に金属かですね、骨がついているんです。ですから一度叩くと、いくつものですね、筋が入り、金属か骨がですね、肉体に食い込むんですね。でそのフラゲルムっていうんですが、このムチで打たれました。皆さんはパッションという映画をご覧になったでしょうですね。イエス様の体はですね、本当にボロ切れのようになったのです。そして血が吹き出たのですですね。また十字架にかかって、両手両足の犬釘、なぜ犬釘というか、釘の頭が犬のようなですね、犬の頭のような格好をしているから、まあ、犬釘というわけですけど、犬釘を打たれました。そして脇腹の槍ですね、聖書には血と水が分かれて出たと、このようにあります。このキリストの打たれた傷がですね、あなたの病の根拠です。だからこれを覚えてください。あなたの病を、痛みを、キリストが代わりに負われたのです。だからあなたが負う必要はないのです。私の病は、痛みは、キリストが担われたのです。ここにちゃんと書いてある通りです。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったと書いてある。これを何回も何回も告白してください。何回も何回もノートに書いてくださいですね。信じる人は癒されるのです。これが根拠だからですですね。だから癒されるのはあなたの信仰なのです。あなたの信仰なのですですね。5節の方にはですね、後半の2節、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された、こう書いてある。イエス様が打たれたから、傷を受けられたから、で私たちは癒されるのです。あなたの病はイエス様が代わりに担ったのです。このことを信じてですね、このことを告白して、また実行してください。ここが根拠だからです、ですね、この根拠であなたは癒されるのです。忘れないように、この53章の御言葉です。このキリストの打たれた傷ですね、これはあなたの病のため、痛みのため、癒しのため、イエス様があなたの病、痛みを身代わりに受けてくださったのです。これが私たちの病が癒される根拠です、理由ですですね。このことを信じて、どうぞあなたは癒しを受け取ってください、ね、イエス様ありがとうございます。イエス様が私の痛みを代わりに担って十字架で打たれてくださり感謝します。私はこの痛みを、病を負う必要はありませんですね。キリストの打たれた傷によって私は癒されましたと、あなたは告白し祈ればよいのですですね。アーメンですかですね。これが根拠です。はい、では3番目のパートに行きます。ではルカ4章に戻ってください。42節から4章42から44節までを読んでください。
朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。 群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らされておられた。
はい、朝になってですね、イエス様は寂しいところにこれですね、出て行かれたとあります。寂しいところ、人のいないところ、イエス様は何をしに行かれたのでしょうか。祈りに行かれたのです。このところはマルコ1章の35節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。そこで祈っておられた。イエス様は祈るために寂しいところに行かれました。繰り返します。このルカの福音書は祈りの福音書と言われています。では小西前、少し後のルカ5章の16節を読んでください。
しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。
しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。はい、6章のですね、小西前12節を読んでください。
この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。
この頃イエスは祈るために山に、まあ、寂しいところに行き、神に祈りながら夜を明かされた、まあ、徹夜でですね祈られたとこう書いてあります。この他にも祈りの記述は何度もあります。このルカの福音書は祈りの福音書と言われていますイエス様の働きのですね秘訣、それは祈りです。まず一日の初め、神と交わる家に人々の求めに応じることがおできになったのです。神様との交わりがあった頃こそ、多くの人の求めにですね応じることができました。これは兄弟姉妹、すべてのクリスチャン兄弟姉妹にも当てはまることです。あなたは一日の仕事ですね、また人との関係付き合いがあるでしょう。でそこであなたが力を持つためには、どうしてもあなたは祈らなければなりません。神様との交わりの時がどうしても必要なのです。イザヤ書30章の15節を週報の右の下に書いています。で一緒に朗読いたしましょう。イザヤ書30、15節、はい、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。力を得る秘訣はあなたが落ち着くことなのです。静かにすることなのですね。神様の前に静まることなのです。で、これが力を受ける秘訣です。ね。一日の初め、主なる神様の前に静まる時を持つ。クリスチャンの一日はそこから始まります。なぜなら、私たちは祈らないとすぐ肉、人間的な考えに陥ってしまうからです。ですね。榎本康郎先生ですね。朝の15分があなたの一日を変える。毎朝5分間聖書を読みなさい。5分間主を賛美しなさい。そして5分間主の前に静まり祈りなさい。そうすればその日はあなたにとって特別な一日になります。でそのように言っておられます。イエス様も朝寂しいところ、人のいないところに行って一人だけになってね、祈ることなしに宣教活動を始めるですね、スタートすることはありませんでした。はい、ルカ4章の42節後半です群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。イエス様、なんとかこっちにいてください、まあ、自分勝手なと言いますかですね、あっちには行かないでください、こっちにおってくださいということですね。しかしイエス様は43節、彼らにこう言われた。 他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。イエス様は幼い時にですね、ヘロデの迫害を逃れて両親とエジプトへ行かれましたが、それ以外特に交渉外の3年半ですね、イスラエルから一歩も出たことはありませんね。イスラエルから一歩も出られたことはありません。なぜか、それはイエス様はイスラエルのユダヤ人の失われた羊、つまりアブラハムの子孫ユダヤ人を神の国に導くためにね、宣教されたからです。ですから、ね、ここだけではない、他の町々にもですね、ガリラヤ地方だけではないユダヤ人をめぐって福音を述べ伝えられました。そして44節、ユダヤの諸教会安息日ごとに街道に入り、神の御国の福音を述べ伝えられました。ユダヤ人、イエス様が、ね、話をされた相手はユダヤ人です。イスラエルの失われた羊と書いてあります。しかしながらユダヤ人の指導者たちはイエス様をメシア救い主と信じ受け入れることをせず、街道から追い出すことさえしました。弟子たちもですね、同じような扱いを受けました。それゆえ神様はユダヤ人を後回しにして、私たち異邦人を先に救うご計画を立てられたのです。でこのことはですね、前回の黙示録の学びで学んだところです。巨大姉妹ですね、今黙示録で学んでいることですが、今は異邦人、ユダヤ人以外を異邦人と言いますですね、異邦人の時代、私たちの時代です。つまり私たちに福音が伝えられている時代です。そして教会の時代です。そしてこの教会時代、異邦人の時は敬意を持って終わります。いいですか、敬意を持って終わります。イエス様がこの地上に再臨、再び天から降りてこられる、だいたい7年ぐらい前と言われますが、この地上のクリスチャン、教会が天に上げられます。これをもって教会の時代が終わります。その後ですね、この地上に大患難が起こり、ユダヤ人はこの地上に残ります。14万4千人が選ばれ、ユダヤ人に対して福音が述べ伝えられ、イスラエルに霊的な回復、ユダヤ人の救いが訪れますが、反キリストの軍隊がエルサレムを囲みます。その時イスラエル人がイエス様の名を呼び、イエス様が天から降りてこられ、反キリストの軍隊と戦われます。これをハルマゲドンの戦いというのです。そして反キリストと偽預言者は滅ぼされ、ゲヘナに投げ込まれます。サタンが千年間縛られ、この地上に千年間キリスト支配の王国が作られます。これが千年王国です。この時天に上げられたクリスチャンは復活の姿でね、またこの地上に降りてきて、千年間キリストと共に、キリストが兄弟姉妹一人一人にあなたはここを分担しなさいと割り当てられた役割を担当いたしますですね。そしてこの地上を支配するのです。これが聖書のシナリオです。わかりましたですかね。それが終末のシナリオです。ですからまずですね、福音はユダヤ人に伝えられなければなりません。イエス様はそのために来たのですから、とここで言っておられるのです、ね、43、44、もう一度読み出します。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤ人の諸街道で福音を告げ知らせておられたと、ね、ユダヤ人に対してイエス様は伝道をされました、はい、で4番目のパートに入りますが、5章に入ります。では小西前、ルカ5章の1節と2節を読んでください。
群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた、
はい、 このルカの5章の1節から9節までについてはつい最近です、7月1日に神に喜ばれる信仰というテーマで4つのポイントで説教をいたしました。テープや CD に録音しています。ホームページでもですね聞けますので、今日はこの箇所の要点から要点のみ語ります。神に喜ばれる信仰というのは何か、第一で5章の3節です。3節小西島読んでください。
イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。
イエスはシモン、ペテロですね、の持ち船に乗られました。船とはあなたの人生のこと、また心を表します。神に喜ばれる信仰の第一、あなたが個人的に、シモンがそうであったように、イエス・キリスト様を救い主、人生の主、ご主人として受け入れるということです。あなたの心に、人生にイエス・キリストを受け入れてください。でこれが神に喜ばれるですね信仰。どうぞ人生の船の舵取りをイエス様に任せてください。あなたの人生の舵取りを任せてください。はい、で2番目は同じルカ5章の3節ですが、イエス様は船から群衆を教えられたと書いてあります。ペテロは自分の船にイエス様が乗っておられたので、イエス様の足元でですね、御言葉を聞いたことでしょう。ローマ人への手紙10章の17節にこのような御言葉があります。信仰は聞くことにより、聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰というのは聞くことによるんだと聖書に書いてあります。ペテロはイエス様の足元でですね、神の言葉を聞きました。神に喜ばれる信仰の第二、それは兄弟姉妹皆さんがこの神の御言葉、聖書の御言葉を一つまた一つ心の中に蓄えていくことです。人はパンだけで生きるのではありません。食物や物質だけでは生きられないのです。神の口から出る一つ一つの言葉によるのです。先週は兄弟姉妹たちに御言葉による証しをしていただきました。私はこの御言葉によって支えられています、また守られています、またですね、問題が解決しました。あなたを支えるのは神の言葉です。ですからあなたの神の言葉を一つ一つですね、あなたの心の内に蓄えてください。これが神に喜ばれる信仰の2番目です。では神に喜ばれる信仰の3番目、ルカ5章の4節を小西島読んでください。
話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。
はい、ペテロは漁のプロです。もう子供の時、幼い子供の時から魚だけを取って生活しました。しかしその日は夜通し働いても何一つ取れませんでした。そのペテロにイエス様は言われました。今から深みに漕ぎ出して網を置いて魚を取りなさい神に喜ばれる信仰の第三、問題が生じたら人間的な判断をやめて神様の前に出て現状を告白し、神様からの語りかけ、導きを求めることです。イエス様、私の生活は、また私の状態は今こんな状態です。家の経済状態は、私の健康状態は、会社の状態はですね、また夫婦の関係、親子の関係はこんな状態です。その通りにですね、イエス様に申し上げるのです。主よ、私はどうしたらよいでしょうかと、主の前にですね、一切の固定観念や人間的な判断を捨てて主の前に答えを、解決を求めること、そして主からの語りかけを待つことです。ペテロはまさかイエス様が今から魚を取りに行けというあの、ね、おっしゃると思いもしなかったと思います。神様の答えは必ずしも私たちの理にかなうものではありません。納得できるものではないのです。しかしそれは神様の言葉です、ね、ですから問題が起きたら自分の方法をやめてです、ね、考えを捨てて もう白紙に戻して、車でいればニュートラルにしてで、ね、前のギアに入れるのもイエス様、バックのギアに入れるのもイエス様、ハンドルを右に左に曲げるのもイエス様で、ね、ニュートラルにしてください。で、主の前にどちらに進んだらよいかで、ね、主の語りかけ、答えを求めてください。これが神に喜ばれる信仰の3つ目です。では神に喜ばれる信仰の4つ目、5章の5節6節を小西島読んでください。
するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。
はい、巨大姉妹、この神の御言葉、聖書の御言葉はあなたの常識に合いませんですね。経験にも合いませんし、計算にも合いません。その範囲で読めば必ずあなたは聖書を読むとき行き詰まります。こんなこと起こるはずがないやないかと、聖書を読む段階で行き詰まってしまいます。言うものを途中でやめてしまいます。それはこの神の御言葉は人間の可能性、つまり人間ができることではなくて、神様の可能性、神様がおできになることが書いてあるからです。アーメンですね。だから人間的なですね、考えで読むと、うん、その合わないわけですですね。どうしてこんなことが起こるのかとなって途中で読むのをやめてしまいます。この神の言葉はですね、神様の可能性、神様がおできになることが書いてあるのですですね。私たちの信じる神様は死人を生かすお方、無から有を起こさせるお方、神に不可能はありませんと聖書に書いてあります。神の可能性に基づいて聖書は書かれているのです。ですから神様に喜ばれる信仰の第4番目は、自分の考えや判断を捨てて、このペトロのようにお言葉通り網を下ろしてみましょう。イエス様、私の常識では一晩中取れませんでしたし、今から行ってお昼のこの明るい時に魚が取れるはずがありません。そんな経験私に一度もありません。ペテロのですね、常識はそうなんです。しかしイエス様が今から行けとおっしゃるならば、お言葉通りで網を下ろしてみましょう。これが兄弟姉妹信仰です、ですね、これが信仰なのです。神様が語られたら、それはどんなに常識外れに見えても、あなたの経験や考えと違ってもですね、お言葉通りそれをしてみましょう。で、この信仰です。で、この信仰に立ってください。はい、では5章の7節から9節まで読んでください。
そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。
ありえない、起こるはずのないことが起こりました。で、ね、この超自然的な御業を体験してペテロは恐れおののきました。知識のところでですね、マノアという人が、ね、御使いに、あなたの名前は何ですかと尋ねるところがあります。その時御使いは何て答えるか、私の名は不思議というと言ってました。クレシマ、私たちの神様の名前は不思議なんです。ワンダーなんです。で、ワンダフルのことをなさるお方なんです。神様はですね、ワンダー、不思議なお方です。あるはずの、起こるはずのないですね、ありえないことを起こしてくださるお方。ペテロはこの体験をですね、御業を体験して、もう恐れおののきですね、主よと言いました。その前にペテロは何て言うか、先生って言ってるんですですね。しかし先生という言葉から、もう恐れおののいて主よという言葉に、ね、変わりました。それはイエス様に対する見方が変わったのですですね。イエス様はただの教えをですね、与える先生ではないですね。この宇宙の主、天地の主ですね、全能の神様だということが分かって、彼はですね、恐れおののいてひれ伏した。 主よ、こう言います。私のようなものから離れてくださいって。私はあなたの近くにおるようなものではありませんからって、ね、この罪深い人間からどうぞ離れてください。イエス様のですね、清さとイエス様の偉大さにですね、その知って彼は震えおののいたわけです。それは大量のために彼も一緒にいた皆者もひどく驚いたからであると。でこのようにですね、弟子たちも同じように驚きました。はい、その時イエス様はシモンにこう言われるのです。10節11節を読んでください。
シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った、
はい、怖がらなくてもよい。これからあなたは人間を取る漁師、まあ、魚を取っていたので人間を取ると、そういう表現をされたのですけども、ね、漁師になるの、取るようになるのです。これをですね、ペテロの召し、証明、英語でコーリングと言います。召されるということです。イエス様の呼びかけです。皆さんがイスラエルに行きますとですね、カペナウムにペテロの家というのがあり、その近くに教会があります。その教会の名前がペテロ証明教会と言います。イエス様がペテロを召された教会という意味です。でその教会の庭にモニュメントがあり、イエス様がですね、これからあなたは人間を取る漁師になるのですと語ってですね、ペテロがひざまずいてそれに応答するモニュメントがですね、その教会の庭に置いてあります、書いてあります、ね、ペテロとその兄弟はアンデレです。ヨハネとその兄弟はヤコブです。その召しについてはマタイの4章の18から22、マルコ1章の16から22ですね、まあ、有名な箇所ですけども記されています。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。ここに捨ててとありますですね、まあ打ち捨ててという意味もないことはないんですが、これは優先順位の問題です。イエス様を人生の中で最優先したとですね、そういう意味です。よくキリスト教に行くと何でも捨てないかんとですかとか、まあ、こう聞かれますね。それは純粋な言葉でとてもいい言葉だと思いますが、実際それを捨てて売り払ってということではありません。神様がそれを捨てなさいと言われたら捨てなきゃいけませんですね。処分しなさいとおっしゃったら処分しなければいけませんが、そうではなくて全てに優先しなさい、神を第一としなさいという意味です。イエス様にお会いした人はですね、もう全員その人生がひっくり返っています。全く違う人生に変えられていますですね。ご礼しまい、どうぞイエス、皆さんもイエス様に求めて主の声を聞いてくださいですね。ある面ではあなたの人生が思いがひっくり返るようなことが起こるかもしれません。しかしそれはですね、イエス様をなお近づく幸いな道であることですね。幸いな人生です。はい、では今日はここまでにいたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを半数思い起こしてください。